そしてイエス様の口から出てきた言葉であります。群衆がついに聞いたイエスのその一番最初の言葉は何ですか。これが3節ですよね。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである。滑らかな日本語なんです。だけどもですね、イエス様が直接語られた言語と申しますと、その言葉はもっとゴツゴツした、この言葉なんですね。そしてその一番最初に人々が聞いた言葉は、心の貧しい人たちを産むんじゃないんです。これ後で出てくる言葉なんです。一番最初の言葉は幸いなるからが出てくるんです。これが最初に聞いた言葉。イエス様の第一声は、群衆が本当に固唾を飲んでイエスの口から出る言葉を聞こうとしておいた、その時にイエス様の口から最初に出た言葉は、まかりおい。まかりおすという言葉の変形なんですが、まかりおい、これ幸い、なんと幸いな人たちでしょうという簡単な言葉なんです。幸いなるかな、これも日本でありますけども、なんと幸いな人たちでしょう、幸いなるかなってことが出てきた。これなんです皆さん。イエス様の教えの最初はこれなの。英語ではブレッシッドと申します。ゴッドブレスユーのあのブレスですね。祝福、神様の祝福がありますよ、挨拶言葉でありますが、神に祝福された人々よという意味なんです。まかりわいってこと。つまりイエス様の教えは、最初の言葉はブレッシッド、幸いになるかな、この第一声で始まっていきます。これはですね、弟子たちの文章ってちょっとびっくりした教えだったようで、これまで群衆はたくさんの説教に耳を傾けてきたんです。ユダヤ人はラビの教えを聞くことがとてもこの大切なこととしておりました。たくさんの教えを聞いてきた。彼らが最近聞いて強い影響を受けた教えがありました。それはですね、誰の教えか、バプテスマのヨハネの教えだった。強烈でありました。これ今4章、5章ですが、同時に4章、右のページ4章ですね、その前の3章を開いてみてくださいますが、3ページです、すぐです。3章の1節から、バプテスマのヨハネが現れて、ユダヤのアダムで教えを述べ伝えたと、悔い改めよ、天国が近づいたというですね、そういうバプテスマのヨハネのこの教えが、説教がで、ね、ここに出てまいります。4節見ますと、このヨハネはラクダの毛皮の着物とし、腰に皮の帯を締め、稲本の蜜とを食物としていたというわけでありまして、野人でありますね。ひげだらけ、眼光乱乱鋭い。このヨハネの口から本当にこの衝撃的なですね、言葉が嵐のようにですね語られたということでありましょう。獣の皮に身を包んだ野生人の風貌で、独特な形相をしてですね、そして痩せ衰えてですね、しかし本当に真のあるこの鋭い言葉を発したわけでありまして、これはもう人にとって衝撃的でありましたね。いかにも預言者、神の預言者という感じです。で、彼が語ったことは7節ですね。ヨハネはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言った。ヨハネの説教の最初の言葉なんですが、マムシの子らよって、マムシの末よって、身は艶やかであるかもしれませんけども、そんな腹にどうにもならない、どす黒い毒も抱えてる、お前たちだ、そういうお前たちだって、すごい非難の声です。すごい声です。これがバプテスマのヨハネの第一声であります。彼はその勢いを持って罪の悔い改めを迫った。当時のユダヤ人が、やがて神の国が到来すればダビデ王国が再建され、その日を彼ら待ち焦がれておりました。救い主キリスト、つまりメシアは、ユダの王国を再建する人物だ。 ローマから解放してくれるんだ。そしてもし神の国がやってくるときに自分たちはアブラムの子孫だから自動的に神の国に入ることができるという、そういう先民主義と申しますけども、自分たちは神に特別に選ばれた民族であるという先民主義ですね。どこの民族もですね、自分中心主義の民族思想がありますけどもね、これが厄介な問題でありますけども、イスラエルはね、特別にアブラム子孫としてですね、アブラム、イサク、ヤコブ、その子孫として非常な誇りを持っている。だけども彼らはその民族主義的な誇り、そしてそれをおごりにまで高められて、そういう中で生きておりました。確かにユダヤ人は彼らは神様の選びの民族だということも旧約聖書を見れば分かります。しかしその召しと選びということは、神に仕えて、そして神の使命を果たす他の民族の実は祝福のもといとなっていく。他の民族に仕えて奉仕するために、他民族の祝福のために自分たちの民族が用いられる祝福の管となっていく。これがね、神様のアブラハムに与えられた言葉だと。私はあなたを祝福する、そしてあなたは祝福のもといとなっていくんだ。これがイスラエル民族の使命だ。ところが変えれば、その神様の全ての人類に仕えていく使命をですね、それをおごり高ぶって、私たちは先民である、神の選びのためだと、ね、使命を放棄しておごり高ぶっちゃった、神の召しの選びをすり替えちゃった。どうぞクリスチャンもこの先民主義に陥ってはならないです。私たちは本当にこの世から贖われ選ばれてですね、罪許されて神の国の民とされたわけですよ。その使命は何ですか。人々を責めるんじゃなくて、本当にキリストの愛をってこの世に仕えていくこと、キリストの愛を証し、その救いを述べ伝えること、わしはクリスチャンじゃんなんていうことではないわけなんですよね。バプテスマ・ヨハネはそこを突くわけであります。彼らのおごり高ぶりをですね、徹底して砕きます。お前たちはマムシの子だ、その罪深さ災いにお前たちこそ気づきなさい、自分たちは本当にアブラハムの子孫だと胸を張って言えるのか。9節、自分たちの地にアブラハムがあるなどと心の中で思ってもみるな、お前たちに言ってくる神はこれらの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができる。神様は石ころからでもですね、お前たちが誇っているアブラハムの子孫を起こすことができる。もしあなた方が本当にアブラハムの子孫であるということを誇りとするなら、それにふさわしく生きよう。ヨハネは迫ったわけですね。バプテスマ・ヨハネは神の審判が近いことも説教しました。十節です、斧がすでに木の根元に置かれている、だから良い実を結ばない木は、良い実を結ばない神のしもべはことごとく切られて火の中に、地獄の火の中に投げ込まれるんだと。厳しいですね。斧がすでに木の根元に置かれている、つまり神様がもしその斧を振り上げて振り下ろせば、一撃のもとにこのように審判が下るというメッセージなんですね。この厳しい、実に厳しい説教に多くのユダ人たちの魂が揺り動かされたんですよ。そしてなんとかしなきゃいけないと思ってですね、彼らはバプテスマ・ヨハネのもとに集まってまいりました。そして砕かれて悔い改めてですね、多くのユダ人たちがここで洗礼を受けるんですね。ヨダンが洗礼を受ける。皆さん、洗礼というのはね、もともとユダ人が受けるものじゃないんです。彼らは割礼を受けているので十分だという認識がありました。洗礼とはユダ人をもっと下、罪深い民族だとされた違法の民が その罪を悔い改めて神様を信じるときに、つまりユダヤ教に感心するときに受けるのが洗礼なんです。